ライフコーチ系の世界に一つだけの仕事。
ナマステライフコーチの K です。前回まで吉川雄介さんをお迎えして対談をしてきたんですけれども、対談いかがだったでしょうか。で、まあ、やっぱり1時間ぐらいのすごい長めの対談になってしまったので、ちょっとこうポイントをですね、特に大事なところのポイントを、また僕一人で今回は、編集後期みたいな形でまとめをしていきたいなと思います。よろしくお願いします。で、吉川さんとの、対談はですね、ネパールで撮って、大体1時間ちょっとですね、結構濃密な話をしたんですけど、3つ、やっぱり特に大事なポイントがあるなと思ったので、それを1つずつ紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですが、人を巻き込む秘訣は楽しむこと。人を巻き込む秘訣は楽しむこと。これが一つ目のポイントかなと思います。吉川さんとは本当に、もう対談を取った時点で5年ぐらいのお付き合いがあって、で、本当に僕の妻もそうですし、吉川さんのご家族、お子さんとか奥さんとかともですね、交流があって、家族ぐるみで、お付き合いさせてもらってるんですけど、こう、やっぱり5年間、変わらないなと思うんですね、吉川さんっていう人は。で、何が変わらないかというと、いつ会っても毎回楽しそうに自分のやりたいことを話してるんですね。例えばじゃあ今回会って、じゃあ次3ヶ月後に会ってまた話をしましたってなると、また違うやりたいことが出てきていて、で、こういつ話してもそれを楽しそうに話してくれるんですね。今こんなことにワクワクしててさとか、なんかこれすっごい面白いんだよねとかっていう風に、こういつもこう自分のやりたいことをすごく楽しそうに話をしてくれるんですね。で、それ聞いてるとなんかすごくね、こっちまでワクワクしてくるんですよ。なんかそれがこうすごい上手って言ったらなんか狙ってやってるみたいな感じになっちゃうので、ちょっと表現が違うかもしれないんですけど、なんかね、すごくこう人をワクワクさせるのに長けてる人なんですよね。で、やっぱりそれがなんでなんだろうってこう今回対談で聞いたら、やっぱりこう楽しんでるんだなっていうのが本当に感じるんですよね。で、人ってこうなんだろうな、いやいや巻き込まれたくないんですよね。これやってよみたいな、でも乗り気じゃないのにやんなきゃとか、そういうのが本当嫌なんですよね。でもなんかこう自分もすごく楽しい気持ちで、で、なんか乗り気になってる時ってあんまり巻き込まれた感もないし、なんか自主的にやってるような感じになるんですね。だからこういろんな人をこう巻き込んで、いろんな人の助けを借りるって なると、やっぱり秘訣は本当に自分が楽しむことにあるんだなっていうのを今回つくづく感じました。もうとにかく楽しそうにする、で、楽しそうにワクワクしながら話をする。そうするとそのワクワク感とかこう楽しい感じっていうのがこう自然と人に伝染をしていって、で、自然とこう人を巻き込む形になっていくんだなっていうのをこう改めて感じました。なんかイメージとしては、僕バラエティが好きなんですけど、やっぱりアメトークのに出てる芸人さんがこう自分の好きなこととかワクワクする話をしてる時の感じ、あの感じとこう吉川さんがこう自分のやりたいことをこうワクワクしながら話してる感じってすごい似てるなと思っていて、だからあの感じでやっぱり話せるようになると、こう人を自然に巻き込める、で、こういろんな人の助けとかサポート借りながら自分のやりたいこともどんどんできるようになっていくのかなと感じました。はい、人を巻き込む秘訣は楽しむこと、これが1個目のポイントですね。で、2つ目のポイントがですね、これもすごく大事だなと思うんですけど、やりたいことは小さく始めればいい。やりたいことは小さく始めればいい。というのが、2つ目のポイントかなと思います。これは吉川さんとの対談の中で、ネパールで、2015年に大震災が起きて、で、その大震災のこうに関連してこう、チャリティーマッチですね、サッカー、プロサッカー選手を、 日本人のサッカー選手を呼んで、でチャリティーマッチをこう行ったっていうところの話でお聞きしたんですけど、まああのチャリティーマッチね、本当すごかったんですよ。なんていうかこう、吉川さんがやりたいっていう風に言い出した時のことも僕覚えていて、でなんかそこからまさかこうなんか日本大使館とか JICA とか、あとはあのネパールのサッカー協会も動かしてますし、本当にこう一個人がやるレベルじゃない規模で、で本当にネパールの A 代表、あの本当にこうネパール代表チームと日本のプロサッカー選手のこうなんていうかチームが本当にこう真剣勝負をして、であの会場がこうねいっぱいになるぐらい人が集まってっていう、ものすごいこう大きい規模のチャリティーマッチになったんですよね。で対談の中でもおっしゃってましたけど、あの吉川さんご本人は、まあ、最初は自分が出ればいいかなみたいな感じで本当にちっちゃくちっちゃく考えてたと思うんですよね。とにかくやりたいと、でもうその形はまあ自分がまずできる範囲でいいかなみたいなことを多分思ってたと思うんですけど、でも何かそれがですね、いつの間にかさっきの巻き込む力というか巻き込む秘訣も多分使いながらどんどんどんどんこう気づいたら大きくなっていて、なんか雪だるま方式でこうどんどんどんどんこう大きくなって、で最終的にはあの規模のこう本当に政府機関を巻き込むような規模でチャリティーマッチができたっていうことだったんですよね。でご本人も言ってましたけど、やっぱり大きく考えすぎなくていいと思うんですよね。やっぱり大きすぎる、例えばいきなりチャリティーマッチを大使館とか JICA とかネパール政府巻き込んでやるってなると、多分すごく挫折しちゃう可能性があると思うんですよね。大きすぎるので、なんかこう途方もないというか、結構こう諦めやすくなっちゃう部分もあるなと思うので、やっぱり最初はちっちゃく始めればいいのかな、ちっちゃく考えてちっちゃく始めればいいのかなと僕も個人的には思いますね。うん、なんかそれがこうどんどんどんどんこう人に語ったりとか、こう自分が行動を重ねていくうちに、あれこれもっと大きくできるんじゃないとか、なんかこう自然にこう人がサポートしてくれてとか、こう人と人のご縁をつないでくれて、で大きくできたりっていうこともあると思うんですけど、まず最初は本当にちっちゃくていいんじゃないかなと思いますね。だからこうね、好きな仕事、好きなことを仕事にしたい、でそれで独立したいとかって思ってても、なんかそこを今こう会社員で何も始めてないというか、もしかしたら好きなこともまだ分かってない状態で、そう独立ってなっちゃうと遠すぎるんですよね。で遠すぎるとやっぱり人ってこう行動がうまくできなくなっちゃうんですよね。遠すぎると見えないので、自分が行き着きたいゴールが。だからこうやっぱりあんまりこう大きく考えすぎないっていうのも大事で、ちっちゃくていいんだと思います。だからこう好きなこと仕事にして独立したいっていうのがあるのであれば、まずは1円稼いでみるとかね、なんか本当にそうやってちっちゃくちっちゃく考えて、それをコツコツこう積み重ねていくと、まあ、自然と大きくなる。これがなんか本当に自然の形なのかなと思いますね。はい、だからまあ2つ目のポイント、やりたいことはちっちゃく始めればいいんだよっていうのが2つ目のポイントです。で最後3つ目ですね。3つ目のポイントは、捉え方が制限を作る。これは僕個人的にめちゃくちゃこういい話聞けたなと思ったところなんですけど、吉川さんがネパールにね、ご家族を連れてきて移住をして、でこうね、二拠点生活とかをしてるんですけど、僕個人の意見としては、吉川さんもお子さんがまだ小さいので連れてくるの大変なんじゃないかなと。でよくできるな、やっぱり大変じゃないですか、ちっちゃいお子さんいるとっていうふうにこう思ってて、なんでそれできるんですかっていうのを率直にお聞きしたい、みたいなと思って対談で聞いたんですけど、やっぱり帰ってきた答えが本当に本質的で、子供がいるから ちっちゃい子供がいるからって何にも別にその子供に問題はないと。で、じゃあなんで問題に感じるかっていうと、大人が問題だと思ってるから問題なんだよっていう、こう答えが返ってきて、うおーすごいと思ったんですね。本当にその通りで、別になんか多分子供お子さん自体は、まあ、何も別に問題だと思ってなくて、まあ、普通なんですけど、やっぱり親ですよね。大人である親がなんかこう子供がね、こう泣きわめいたらどうしようとか、こうね、素直にこう 歩いてくれなかったらどうしようとか、ぐずついちゃったらどうしようとかね、で人に迷惑かけちゃったらどうしようっていう、そういうこう大人の捉え方がこう全ての問題であって、でそれがこう僕も思ってたんですけど、こうちっちゃい子がいる、小さい子供がいて家族がいるとなかなか移動ができないっていう勝手な制限につながってたんですよね。でこれ本当に全てに通じる話で、自分がどんな捉え方、物事をどう見てるか、見方ですね、が本当にこう勝手に制限を作っちゃってるんですよね。うん、だからやっぱりこうなんかできないとかなんか難しいって思っちゃった時って、必ず変な捉え方がそこにあるって思っちゃってもいいのかなと思うので、やっぱりこう捉え方を変えるっていうことが本当に大事だなと今回感じました。まあ、コーチングで僕がやってることも全部捉え方を変えるっていうことなんですけど、本当にこう捉え方が変わると出てくる感情が変わって、で行動が変わるんですね、自然と。なんだろうな、なんか例えばこう友達と待ち合わせするときに遅刻をするっていうことはもう人としてありえないって思ってると、いざ遅刻しちゃった時に多分罪悪感が出ちゃって、なんかこう友達に謝るっていう行動をすると思うんですけど、なんだろうな、こう遅刻することは信頼の証だよねと、遅刻しても相手が許してくれる、それだけ深い関係なんだっていうふうに思ってると、多分遅刻してもまあ罪悪感は出ないし、でこう別にこうそんなに深刻に謝らないっていう行動になると思うんですよね。そんな風にやっぱり捉え方が変わると出てくる感情が変わって、で行動が変わるっていうのが本当にこう 人のなんていうかな、行動原理としてあるので、やっぱり何かできないとか何か難しいって感じちゃった時は、そこに何か変な思い込み、捉え方があるっていうことなので、そこを自分はどんな風に見てるのかなと、例えばこう、ね、家族で移動するってどういうことだと思ってるのかなとかね、あとなんかこうお金を稼ぐのはダメなことだとかね、思ってるのであれば、お金を稼ぐってなんでダメだと思ってんだろうとかね、そんな風にこう自分の捉え方 を明らかにしていくと、なんかこうすんなりこう行動ができるようになっていくのかなと、僕は思っています。なので3つ目のポイント、捉え方が制限を作るっていうのが3つ目のポイントでした。はい、以上ですね。もう一回復習すると、一つ目のポイントが人を巻き込む秘訣は楽しむこと、二つ目がやりたいことは小さく始めればいい、三つ目が捉え方が制限を作る、この三つがですね、吉川雄介さんとの対談の中で、まあ、特に重要だなと、すごいありがたい学びだなとこう感じたことだったので、ちょっとまとめてみました。また次回ですね、本当にこう新しい全く違うタイプの方をお呼びしてまた対談してますので、また来週どうぞ楽しみにしていてください。はい、ではありがとうございました。
この番組はライフコーチ K がお送りしました。毎週月曜日に更新しますので、ご購読をお願いします。それではまた来週。